今天的正本之二礼拜。では心を静めて、どうか、まずリナ姉妹から細野聖歌の2番を演奏していただきたいと思います。
我们现在来安静我们的心，请丽娜姐妹为我们弹奏和尚那诗歌的第二首。
はい、お願いします。皆さん心を静めてお願いします。じゃあ丽娜ちゃんお願いします。
大家请安静我们的心来预备听这首赞美诗。现在请。
姉妹ありがとうございました。
リナ姐妹、谢谢。
ではこれから、日曜日の礼拝を始めます。先立ちまして、お祈りを捧げて、礼拝に入っていきます。
我们现在就正式要开始今天的敬拜了。首先我们来祷告，做一个祷告。
では皆さん頭を垂れて、心を静めて共にお祈りいたしましょう。
大家请把眼睛闭上，静下心来，一块来祷告。
親愛なる天のお父様、あなたを賛美します。
亲爱的父父，我们要赞美你。
今日も兄弟姉妹とともに、Zoom を通してあなたに祈りと賛美を捧げられることを感謝します。
我们感谢你，让我们今天通过这个网络，能在这里共同的敬拜赞美你。
神様、毎週行われる私たちの礼拝はあなたに喜ばれるものになっていますでしょうか。
主は、我们每周所敬拜在这里敬拜能蒙您的喜悦吗？
そして今礼拝に参加している一人一人はあなたの御前に減り下った気持ちでいますでしょうか。
主啊，在你面前的每一个人，每一个你的儿女，在你面前是不是都有一颗谦卑的心呢？
今日の礼拝での学びは、私たちの一週間の糧となる大切な御教えです。
我们今天要领受的话语，将要成为我们这一周的精神食粮。
一つ残らず。全身で吸収できますように、聖霊様が私たちの心を開き導いてくださいますように。
主啊，求你的圣灵来引导，让我们今天所领受的话语，都能充分的吸收进去，没有任何的消化不了的，让我们真的在你的话语当中得坚固。
今も私たちにはコロナウイルスや健康上の不安や苦しみ、仕事や学校の課題、人間関係の悩みなど試練があります。
主啊，因着这个新冠病毒，我们现在有很多的烦恼，有很多的痛苦，也在各个职场上，在学校都有各种各样的试探、去试炼。
この試練は私たちが神様に頼るという信仰を強めるためであることを私たちに思い出させてください。
主啊，让我们能相信，这是主啊，你要通过这些试炼，让我们信心更加成熟。
どうかしよう、あなたに喜ばれる教会であるように、私たち一人一人にくださった賜物を用いて、それぞれに与えられた場所や環境で福音を広げることができますように。
主啊，也让我们的教会，我们通过我们这个教会，让我们在每一个人神所赐的各个地方，让我们都能将你的话语，都能活出你的话语来，将你的话语传给更多的人。
今日の礼拝が始めから終わりまで、あなたの御手の中で守られますように。
今天的敬拜从开始到末了，我们都交托在神的手中。
このお祈りを愛する主イエスキリストの名によってお祈りをします。
以上祷告奉主耶稣基督的名求。
アーメン、
アーメン、
アーメン。
はい、ありがとうございます。では皆さん、お手元に主の祈りありますでしょうか。お手元にない方はマタイの福音書6章、9節から14節開いてください。
我们现在要念主导文，大家的手边是不是有主导文呢？如果没有的话，请翻开马太福音6章9到14节。
はい、共に主の祈りを、唱和して、礼拝に入っていきましょう。ではそれぞれの言葉でお願いします。
现在我们来共同用自己的语言来念主导文。
天にいます私たちの父よ、
あなたが褒められますように、愿你的国降临，
国が来ますように、
行在地上如
同心が天で行われるように、行われますように、
免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。
愿你
我所有的力量量全是你的，直到永远。阿
门。負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは教えにあなたのものだからです。アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございます。では、遠藤兄弟の、説教、そして通訳の村井姉妹、よろしくお願いいたします。
現在我们把时间交给正道者遠藤先生。
はい、聖徒の皆さんおはようございます。
各位聖徒大家早上好。
はい、そして、司会の佐京姉妹、そして、特別賛美の林兄弟を本当に感謝します。
我们感谢今天的聚会的七位姐妹和今天特别的赞美的阿吉桑给我们主持，给我们领导我们赞美。
本当にあの先週から涼しいこの天候っていうのは本当に感謝したいと思います。
我们很感谢上周开始天气已经渐渐的凉快起来了。
この2週間、まあ、1週間ぐらいですね、冷房なしで夜眠ることができるというのは本当に特別な感謝だと思います。
这一周呢可以不用空调晚上都能睡得很好，真的很感谢。
今日は信仰の学びの5回目になりますけれども、ヘブル人の11章から今日は8節から10節を皆さんと一緒に聖書を開いて学びたいと思います。
今天我们是信心的学习的第五回，是希伯来书11章8到10节。
今日はある人物、アブラハムのっていう信仰者の生活の中から私たちは 神様の信仰っていう観点からどういうことを学べるかっていうことを一緒に学びたいと思います。
今天呢我们通过这个很有信心的人叫亚伯拉罕呢他是怎么样的有信心呢我们 来学这个主题。
皆さん修法のコピーを手元にあれば今日のテーマはアブラハム信仰の持ち主神様の召し、ある目、導きを受けた時にそれに従ったっていうテーマですね。
大家如果手头有周报的话可以翻看一下我们今天学的是信仰的亚伯拉罕的信心他是怎么样有信心的呢我们可以通过这个学习来学习到。
今回はこのヘブル人の11章から5回目の学びになりますけれども
今天是希伯来书的学习希伯来书的第五回。
この5回の中で我々は3人の人物を今まで学びました。
在这五回当中呢我们 学了三位信心的有信心的人。
最初はアベルっていう人物でしたね。
最初呢是亚伯。
そしてその時には2人の兄弟アベルとカインっていう兄弟がいて
他们呢是两兄弟一个亚伯一个カイン。
そして2人が神様に対して自分たちの心の中の感謝を示したいということである面捧げ物を捧げたんですけども
他们两个人呢抱着他们给神献祭他们就是把他们的感谢用献祭的方式表达出来。
そしてそのアベルは神様に自分にとって一番大切なものを捧げた。
亚伯呢他就是把自己最重要的最看得重的那个东西呢就献给了神。
そしてそのお兄さんのカインは確かに神様に捧げましたけれども一番大切なものではなくある面形状のものを捧げた。
那个该隐呢也跟也跟神献了祭。尽管他献了祭呢但是他不是把他生命中最重要的东西献给了神而是只是走一般的过场一样的他献祭给了神。
外見的にはよく分からなかったですけれども心の中で神様はカインは形状に捧げてアベルは心から一番大切なものを捧げたっていうことを見たわけですね。
当时呢就是真实的外界情况怎么样我们不知道但是呢这里说的呢就是亚伯是把他最重要的东西献给了神而该隐呢只是把他的东西献给了神是这样告诉我们的。
そしてそれを神様が、アベルが捧げた贈り物捧げ物をとても喜んだと。
这里呢就神喜悦亚伯献的东西献的祭。
そして聖書の中でそれはアベルは信仰を持ってそれを神様に捧げたっていうことを書いてるわけです。
聖经上说呢亚伯呢凭着信呢献祭给神。
ですから最初にこのアベルっていう人物から私たちは信仰というのは神様が見ておられるとそして一番良いものを捧げた時神様のためにしたことは神様は全て見てますよっていうことなんですね。
这里告诉我们呢我们把东西献给神呢我们把最重要的东西献给神神都 看到看得到都知道。
ですから皆さん私も皆さん今見てる聞いてる人たちは神様にしていることを誰も見てないじゃないかと誰も知らないじゃないかとそんなら本当にこれが意味あるのかなっていうことではなく神様は必ず全てを見ておられるっていうことをそれが信仰なんですね。
所以我们也许会想我们所做的事谁都不知道谁都没看见会有用吗其实神都看到了都知道我们要凭着这个信心来做这么一件的事为神做。
そして2人目の人物はエノクっていう人物を神様が紹介されるわけですけども
第二个呢就是以诺以诺介绍了这位。
そしてこのエノクが住んでた生活をした時にその世の中はすごく神様に反するような生活をずっとしていたわけです。
以诺呢，他生活的时候，生活的那个年代呢，那些人民呢，都是离开神的，都是就是背弃神的那个时代。
ある面、このエノクが神様に従ってたっていうことはすごく珍しい。周りは全然神様に従ってない人たちに囲まれてたっていうことです。
所以那时候，以诺生活的时代呢，他是属于一个，可以说一个，极端一样的在生活。他信靠神，而他周围的那些人呢，都是不信神的，都已经在离开神的背道而驰的那种情况下，他在生活在那个年代。
聖書によると、エノクは65歳の時に神様を信じて、そしてその65歳から彼が365歳の時まで300年間の間、神と共に歩んだって聖書は書いてます。
聖經上告訴我們呢，以諾在65歲的時候信了神，而在他到365歲的時候有300年間他是以神同行的。
300年間世の中が神様に従ってないような環境の中で、彼は忠実に神様に従ったっていう信仰の持ち主なんですね。
那时候呢，他有300年在周围的人都不信神的那种情况下，他这样300年依靠神，与神同行，真是我们应该学习的这信心的榜样。
そしてこの365歳の時に神様はエノクをこの地上から天国に連れていった。彼はこの地上で死ぬことはなかったんですね。
在以諾365歳的時候呢，神就把他帶去了天国。以諾呢，他沒有死。
それほど神様に喜ばれるような生活をしてたっていうことは、すごい素晴らしいことですね。
所以我们看到这里就知道，以诺，他的信心的生活是多么的，了不起，真是，一个很非常好的一个榜样。
来週も私は神様の導きがあれば、この説教をすることになってますけども。
下周呢，我一直，信靠神的生活这样过去呢，我还会在这里跟大家，证道。
しかしその時にですね、遠藤は。今日は来てませんって、地上から天に召されたっていうことを言われたらもう最高ですね。
如果下周呢我没来，大家就说啊，远藤先生已经不在了，他已经被神接去天上了。如果是那样的话，那真是一个很美好的事情。
あ、来週またここで現れたら、あ、まだそこまで到着してない、達成してないっていうことになりますけども。
如果下周呢我还在这里跟大家证道呢，那就证明我还没有被神。
3人の人物は2週間ほど我々は一緒に学んだのはノアっていう人物でした。その時神様に対する生活をしている人たちはほぼこの地上にいなかった。
那个时候呢，就是对神有信心的人呢，基本上这个在当时呢没有。
ある面、神様はこの地上のすべての人々をある面滅ぼして、もう一度スタートから始めようということを決めたわけですね。
那时候呢，神就想呢，这个世界就想把它全部毁灭，再重新来过。
そしてその時に神様はノアの前で、この大洪水が来る。その時まで洪水、雨が降ってなかったわけですね。
所以那个时候呢，神就让大洪水来淹没这个世界。在这之前呢，都没有过大洪水。
そしてその大洪水からあと救われるためには、あなたの家族は大きな箱舟を作らなくてはいけないって神様から命令されたわけですけども。
在大洪水来临之前呢，神就命令挪亚呢要做一个大的方舟来迎接这个大风暴。
そしてこのノアっていうのはすごくすごい人物であって、信仰を持ってその言葉、神様が言った言葉が真実であるということで、雨が降ってないその時代に洪水が来るっていうことを信じて、そしてその箱舟を100年以上時間をかけて救った。那时候
呢，挪亚呢，真是很凭着信心在 做他这件事情，因为那时候雨都还没有来，而周围呢又是些根本不信神的人，他凭着信心做这个船呢，神叫他做的方舟呢，花了100年以上的时间做了这个方舟，这都是凭信心做才能做出来。
ノアの信仰っていうのは今まで起こんないことは神様が言ったから必ず起こるっていうことを信じた。それがノアの信仰なんですね。
ノアの信心呢就在这方面显现。现在为止都没有发生过的事情。但是神告诉他了，他相信这一定会来，这是他的信心。
そしてこのヘブル人の11章の中で我々は今度は4人目の人物、神様から見て信仰の持ち主のもう一人の人を我々に紹介するわけですけども。
今天呢、我们在这希伯来书十一章呢、要学另一位、信心很强的人。
それでは、最初に神様にお祈りしたいと思います。
我们先、来一个祷告。
神様、今日、あなたの本当の信仰者、あなたが喜ばれた人たちの学びをアブラハムという人物を通して学びますけども、私たちに本当に信仰は何かということをまた教えてください。
主啊、我们今天要通过这里再来学习、信心的、信心的榜样的一个 另外一位人亚伯拉罕。主啊、信心是什么呢？希望你能、求你来、告诉我们。
私たちの心を開いてください。
求你开我们的心窍。
そして聖霊様が私たちに必要なものを満たしてください。
求你也让我们的心能得到饱足。
これを主イエスキリストの御名に通してお願いします。
以上祷告奉主耶稣基督的名求。
アーメン。
アーメン。
アブラハムっていう人物は聖書の中で信仰の父であるっていうことを言われてます。
亚伯拉罕呢在圣经里面告诉我们他是信仰之父。
そしてこの創世記の中で聖書の最初の書物ですけれども、創世記の11章から創世記の15章をかけてアブラハムの生涯が語られてるんですね。
在創世記的11章到25章花了15章的篇幅来介绍亚伯拉罕的信心。
ですから一人の人物をこの15章をかけてるっていうことはすごく多いわけですね。そして今日のヘブル人の11章の箇所から私たちは8節から19節を通して8節をアブラハムに証しをする紹介されるわけですけども、
今天呢我们通过这个希伯来书11章8到10节通过这一章节来学习他的那个信心。
ここ中で8節から19節ということは、神様はこの箇所を通して11節をかけてアブラハムを紹介するわけですね。
我们从8节到19节我们通过这学
習その中で数節はサラという奥様が含めてますけども、今までは一人一人に一節だけだったのが、多くの節をこのヘブル人で紹介しているということは、またアブラハムは特別であるということを我々が理解することができると思います。
这里呢当然也出现了他的太太萨拉，但是呢在圣经里面呢有很多的地方介绍呢都是介绍一个章节或者 一句话，但是在这里呢把这么多章节又这么多章节里面再说亚伯拉罕，就证明这个亚伯拉罕的这个重要性告诉我们。
そして皆さんがよく知ってるように、このイスラエルの国の父、最初はアブラハムから来るわけですね。
大家都知道以色列的国父呢是亚伯拉罕，都是从他而来的那些子孙。
そういう面でこの聖書の中でこのアブラハムっていう人物は偉大な存在があるということを我々が理解しなくてはならない。
所以我们要理解亚伯拉罕呢他是一个伟大的信心的人，有信心的人。
今日聖書の学びはヘブル人の11章の8節から10節、後で、村井姉妹に中国語で読んでもらいますけども、もう一つは創世記の12章の1節から9節、この2箇所を引用して学びをしたいと思います。
现在呢，我们待会呢要念希伯来书十一章八到十节和创世纪的十二章一到九节。
それでは村井姉妹にヘブル人の11章の8節から10節をこの箇所を中国語で読んでもらいたいと思います。
はい。希伯来书十一章八到十节。亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，以那同盟一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。
ありがとうございます。ここの中で最初にこのアブラハムの信仰のことを考えると、創世記の12章の11節を皆さんと一緒にちょっと開いてもらいたいと思うんですけども、
在这里呢我们通过看亚伯拉罕的信心呢，我们现在就要看那个创世纪的12章1节
11節ですね。そこ
だ。
ここの中で最初に神様はアブラハムに命令するのは、今自分が住んでる故郷、そこから出ていきなさいっていうことを言うわけですね。
这里呢神对亚伯拉罕说要他从自己居住的地方他的故乡出去。
ここの中の12章の11節を読むと、主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいっていうことを書いてるんですね。
这里呢神就跟他说要他离开本地本族父家，往神跟亚伯拉罕说，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。
我々の若い時はずっと最初はあと両親と一緒に住んでるわけですけども、
我们一般年轻的时候呢，都是跟自己的父母住在一块。
そして若い時に私たちは両親の家から離れたいって出たいっていうのはすごく大きな希望を持ってるわけですね。
我们一般年轻的时候呢，有的时候跟父母住一块呢，总想着自己要赶快离开父母，要独立，不愿跟父母住，都有这种的希望。
自由を得たいって
。因为我们想要自己的自由。
しかしこの時代っていうのはですね、もう4500年ほど前、今の時代っていうのは、その自分の家族、自分の親戚、自分の友人の場所から出ていくっていうのはとても危険であったと。
但是呢在当时呢可以说是4500年前的那个时候呢，离开自己的父母，离开自己的亲戚朋友，离开自己所居住的熟悉的地方，是需要很大的勇气的。
自分の家族がお互いに自分の親戚を守るっていう、そういう考え方を持って、そういう文化だったわけですから、そこから出ていくと、ある面自殺行為である、自分が一人で他の場所に行くとある面殺されるっていうことがよくあったわけですから。
因为在当时那个时候呢，都是家族共同的来维护这个家，保护大家的健康和平安的。所以一个人如果离开他的本地，离开他的故乡到外面去，就是一个就像现在说的一个像自杀的那种行为，因为没有人会能保护他，也许他到外面去就会失去生命。
ある面自分の場所にいるっていうことは自分の家も守られ、自分の財産も守られ、そして結婚した自分のあと奥さん子供たちも守られるわけですね。外に行くっていうことは自分の家族の人たちが殺されるか、ある面人身売買されて、連れて行かれるっていう可能性が大いにあったわけですね。
因为在他所居住的地方呢，家族在一起呢，他的财产、他的人身安全、他的家族、他的孩子，所有的都会被保护。而他如果出去的话呢，他的孩子、他的财产、他的所有的一切，也许就会失去。
ですから今のようにそう家の自分の家から出ていくっていう環境ではない、全然違うっていうことを我々は理解しなくてはならない。
我们要理解他们那时候的离开自己居住的地方跟现在的离开我们现在现在这个年代离开自己家庭居住的地方呢完全是不一样的时代背景。
そして神様はアブラハムに言ったのは、自分の安定して守られている環境、自分が大丈夫であるっていう、そういう状況から離れて私に完全に頼りなさいっていうことを要求したわけですね。
那时候神呢跟亚伯拉罕说呢，就是要他完全抛弃他熟悉的环境，他熟悉的家人，所有的一切都抛弃，而是到一个陌生的地方，是完全依靠我，依靠神。他要亚伯拉罕过一种这种的生活。
そして彼はその当時その時期、聖書の他の場所を見ると、神様が最初にアブラハムに会ったのは、出会ったのは75歳であったと。
在聖经里面写呢，亚伯拉罕最初遇见神的时候呢是75岁。
そういう意味で75歳というのは新婚さんであって、ある目あと全て新しく何でもリスクを取るような、そういう状況ではなかったということを理解してもらいたいと。
他那个七十五岁呢，不是说刚刚新婚，所以没有任何的那个危险，没有任何的，就是没有任何的，就是怎么说呢，就是危险或者任何的代价就可以直接走的，不是这种情况。
創世記の十二章の五節に、彼が得たすべてのもん、すべての財産を持って出かけたって書いてますね。
在创世纪十二章五节里面说，连他们在哈兰所积蓄的财物，所有的都带走了。
しかし、急にあと引っ越しするっていうことは、すべてを持っていくことはできない。すべてこれはできすべ持っていけるものを持っていったって。ある面、急にどっかに行くと置かなくてはいけないと。自分は本当に持っていきたいけど持っていくことができないようなものもあるっていうことを、そういうこともあったわけですね。
那时候呢，他七十五岁要走呢，就所有的东西呢要带走呢，可以说很难。也许像现在这种，把那些需要带走的带走，不需要带走的也许就不会带走，留在那里。
ここ中でヘブル人にちょっとまた移りますけど、ヘブル人の十一章の八節の中で、ここを読むと、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けた、行けと召しを受けた時、これに従ったって書いてあるんですね。
但是这里希伯来书十一章八节说，亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往将来要得伟业的地方去。
神様が彼に約束された、その結果出なさいって言ったら、アブラハムはそれに対して従ったっていうことがすごく重要なんですね。
这里说神要他出去，要他到他所要带他的地方去，但是亚伯拉罕呢，他遵从了神的命令，就直接就这样出去了。
この創世記の十二章の一節も同じようなこと書いて、主はアブラハムに仰せられた、神様がアブラハムに語ったっていうことなんですね。
在創世記十二章一節里面也是神呼召亚伯拉罕，神就是叫他出去，他就是遵从了。
私たちはここ中の聖書の箇所からどのように神様がアブラハムに語ったか、どういう形なのかっていうことはわからないですけれども、アブラハムはその方は神であるっていうことを認識し、それを疑うことをなかったっていうことがすごく重要ですね。
我们在这里不知道具体的神怎么样跟亚伯拉罕说的，但是呢，在这里圣经上告诉我们。亚伯拉罕顺服了神，他就离开了本地本族。
あまりも彼がそれ自信を持ってたために、神様に言ったことを従ったっていうことが結果が出るわけですね。
因为亚伯拉罕凭着信心，他相信了神要他做的事情，他就顺服了去做，所以就有了后来的结果。
創世記の十二章の七節にまた今度は、主がアブラハムに現れたって書いてるんですね。
在創世記十二章七節说，耶和华向亚伯兰显现。
そしてこの言ったことはどういうことかっていうことをちょっと考えたいと思うんですけども、
在这里呢显现了说什么呢我们来看一下
この創世記の12章の1節にこう書いてるんです。私すなわち神様が私が示す地へ行きなさいっていうことを言うわけですね。その時に神様はですね、アブラハムにですね、あなたが行くのは北海道の札幌のこの番地のこの場所ですよっていうことは言わなかったと。
那时候呢神没有具体的告诉亚伯拉罕说要去哪里哪里就像现在假如说到北海道的札幌啊哪个班级哪个丁目啊什么的没有具体的只是到一个地方一个准确的地方、
もし私たちだったら私であったら神様がそういうことを言ったらですね、そのGoogle マップでその住所を入れて大体どういう状況であるかっていうことを調べたと思うんですね。しかし神様はただ言ったのは今の場所から出て行きなさい、そしてあなたが行く場所を私が示すよっていうことだけ言ったんですね。
神呢在这里呢没有具体指哪里只是叫他离开本地本族往我所要指示你去的地区就是这样说了一下。
もし神様が何かの形で皆さん今日夜皆さんが寝る前に皆さんに語ってこのようにアブラハムのようなことだけを言ったら皆さんはどう反応しますか？
如果呢我们大家呢今天晚上在睡觉的时候神跟我们在显跟我们显现在梦中告诉我们要我们往他指示的地方去我们会怎么样做呢？
本当に考えると不思議ですね。神様の言葉を聞いて彼は反応したわけですね。神様の言葉を聞いてその今の住んでる故郷その場所から離れて出て行きなさいって言ってその出て行く場所を私が後に示しますよっていうことをそれを聞いてそれを信じて出て行ったってことなんですね。私はこの箇所を読むとですね、アブラハムがですね、自分一人で独身であったらある目行動やすいと思いますけども、彼はすごい財産を持って多くのしもべを召使いがいて、そして奥さんもいたわけですね。
我看到这个章节呢，我有时候在想，亚伯拉罕如果是独身的话呢，也许可以理解，因为他没有什么东西可以就这样走嘛。而在当时呢，亚伯拉罕呢，他不光有很多财产，有很多仆人，还有妻子。
そしてアブラハムはですね、さらにこういうわけですね。私たちはこの家から出ていくよと。
他就我想想他亚伯拉罕呢肯定跟他的妻子撒来说我们要从这里出去。
そしてサラはこう言ったと思うんですね。どうして出るのかと。
我们想象当中撒拉要这样回答他。为什么要出去啊？
アブラハムはこう言うんですね。神様がそう言ったと。
那亚伯拉罕就会说神告诉我的要这样去。
サラは言ったと思うんですね。神様は誰ですかと。
那相信撒拉也会问啊神是谁呢？
あなたは神様だと思ったけども本当は神様でなく夢でぼーっとそう神様だと思った方から言われたんじゃないのって。
你说是神是不是你在做梦当中稀里糊涂的把一个不存在的人当神呢？
そしてそういう会話がちょっと続いたと思うんですね。
相信这种他们之间的会话呢应该是这样一直这样下去的。
そしてサラはですね、いつ出かけるの、いつ出るのかって。
サラの所以相信也会问亚伯拉罕什么时候走啊？
そうアブラハムは言うわけですね、なるべく早く。
相信アブラハン也会说尽量早点走吧。
そしてサラはどこに行くのかと。
那萨拉也会问他，那去哪里呢？
ちょっとわからないと。
アブラハン会说啊，不知道。
わからない場所に行くのかと。
那肯定萨拉会觉得奇怪，不知道的地方去吗？
そしてアブラハンは言うと、私その神様が私が行く場所を導くっていうことを約束されていると。
那亚伯拉罕相信会说，神告诉我，他会带领我去他要我去的地方。
ここで不思議なのはですね、このサラはですね、アブラハムに従うわけですね。
这里很不可思議的、很了不起的地方呢、就是撒来顺服了他的丈夫亚伯拉罕。
皆さんの配偶者が夫がですね、そういうことを皆さんに言ったら、皆さん奥様たちはどうでしょうかね。
如果我们的丈夫呢跟我们做妻子的这样说了以后呢、说这个情形呢、我们会怎么样回答呢？我们会怎么样做呢？
そしてアブラハムは奥さんだけではなく、彼の商売仕事をしてた人たちにもその同じように説明しなくてはならないわけですね。
相信亚伯拉罕那时候不只是跟撒来这样说了，他还要跟他的那些仆人、这些跟他的那些合作伙伴一块说这个事情，一样说这解释这件事情。
そしてみんながそうするとアブラハムはちょっと変わっちゃったなって、大丈夫かなって、病気になったんじゃないかなと思った人たちもいたと思うんですけども。
相信那时候也有人觉得亚伯拉罕是不是有毛病啊？是不是有点
しかし皆さんその当時アブラハムってはすごく成功してたビジネスマンであったと。
大家都知道亚伯拉罕在那个时候呢是个很成功的商人。
そして商売の判断もそんな愚かなことをするような人物ではないっていうのはみんな知ってた。
那时候呢他做生意呢也不是那种很多失败的时候啊或者说判断都是很差的那个人，他是一个很成功的人的时候。
きっと周りの友人や親戚やあらゆる人たちはアブラハムに説得させようと、そんなことをしないでここでいいじゃないかっていうことを説得しようと思ったと思いますけども、アブラハムはそれを聞いて、しかし最終的にはある面神様の言った通りに実行したわけですね。
相信的时候有很多人会阻止亚伯拉罕去，会跟他说你为什么要离开呢？这个地方这么好，你去那个还不知道什么地方，肯定是不行的，肯定都有很多这种跟人劝说他的人。但是呢，亚伯拉罕在这种情况下，他还是顺服了神，愿意离开他的本地本族出去。
ですから最初に我々は理解することができなくてはならないのは、このアブラハムは神様の御言葉、神様の言葉を信じて、それを対して反応したっていうことなんですね。
我们需要理解的呢，就是在当时这种情况下，亚伯拉罕相信了神。他愿意照着神的话语去做，这一点是很重要的，需要我们学习信心的地方。
そこの中で私たちは次に神様は何をアブラハムに外へ出かけなさい、自分の故郷から離れなさいっていうことだけではなく、神様はアブラハムに大きな約束をされるわけですね。
後来呢神要怎么样对亚伯拉罕说呢？要叫他离开本地本族出去。会怎么样呢？其实神跟亚伯拉罕有一个很大的约定。
その最初の約束はこの創世記の十二章の二節ですけども。
最初的约定呢，就是创世纪十二章的二节。
ここだからそうすれば私はあなたに大いなる国民とし、そしてあなたを祝福しって書いてるわけですね。
这里呢，他说我必叫你成为大国。
神様の一つの約束はアブラハムよと、あなたは偉大な国民の父になるっていう約束をするわけですね。
神跟亚伯拉罕的最初的约定呢，他告诉亚伯拉罕，我必让你成为一个你能成为一个大国，有很多很多的人。
そしてあなたの名は本当に偉大な名前になる。
你的名呢要为大。
そしてこの12節の3節に、あなたを祝福する者を 私は祝福しますよっていうことを言うわけですね。
在第三節呢他说呢为你祝福的我必赐福于他。
そして逆にあなたを呪う者は皆呪われるっていうことを言うわけですね。
这里有那咒诅你的我必咒诅他。
そして最後に地上のすべての、まあ、民族はあなたによって祝福される。
最後呢这里说地上的万族都要因你得福。
すごく偉大な約束ですね。
这是很伟大的祝福。
すごく祝福、大きな祝福ですね。
这也是一个很大的祝福。
あなたがお金持ちになるよって、財産が増えるよっていうことだけではなく、
并不是说、我要让你成为一个很富裕的人、我要让你成为一个、很大、很多人的、人。
神様言ってるアブラハムよ、あなたは今のこのウルっていうこの町に住んでても大したことは起こらない、私の約束を聞いて出て行きなさい、そしてあなたを偉大な国をあなたを通して救うよっていうことを約束したわけですね。
神呢就要亚伯拉罕从他所居住的乌尔离开那个地方，神就会让他成为大国，要祝福他，让他成为万民的祝福。
そしてあなたのあなたとあなたの民族国民はすごい力を得て、そしてあなたの国民あなたの家族を通して多くの全ての人たちは祝福されるということを言われたんですね。
神告诉他他的民要成为一个大国，要成为一个被人尊敬的受人祝福的的国。
そういう約束を神様はアブラハムにして、もし神様が皆さんに同じような約束されたらどう反応しますか？
这么大的祝福呢神跟亚伯拉罕说了。但如果这么大的祝福神跟我们说我们会有什么反应呢？
私だったら神様すいません、この紙にですね、覚書を書いてですね、神様あなたがちょっと反抗してですね、約束を守るということを書いてくださいということを私は神様にお願いするかもしれませんね。
我呢也许会跟神说啊神啊你把你这个大的祝福用纸写下来盖一个章子让我能确信啊我也许会这样跟神去说。
アブラハムはそんなことをお願いしないんですね。
但是呢亚伯拉罕呢他没有这样跟神说。
神様の御言葉を信じるんですよ。
他只是单单相信了神的话。
その背景をもう一つは不思議なことがありまして、
其实当时还有一个很不可思議的背景。
神様はアブラハムに言うわけです。あなたは偉大な国民、あなたはすごい国の父になるよということを言ってるわけですね。
那时候呢神跟亚伯拉罕说他会成为一个大国他要成为万国之父。
その時アブラハムは75歳で奥さんのサラは65歳。
那时候呢亚伯拉罕已经到了75岁他的妻子撒来已经到65岁了。
そしてこの時点で子供がいない。
那时候呢他们还没有孩子。
子供がいなければですね、家族を増やすことはできないわけですね。自分の家族を。
那时候呢没有孩子。那大家知道没有孩子呢怎么样把家族壮大呢根本就没有自己的孩子没办法壮大自己的家族。
想像してください。アブラハムとサラがどのぐらい結婚してるかって、その当時、きっと奥さん、女性は20歳、十何歳でも結婚するわけですから。
大家可以想象一下、在那个年代、サラ应该、女的那时候、最、起码都是十多歳或者二十来岁就结婚的。
ですからもう40何年間を通してですね、子供を産もうという努力はしたけども、子供が生まれないわけですね。財産は増えていると。
他们的財産呢就在一点点增加。
子供はいないと。
但是呢他们的孩子呢没有他们没有孩子。
この神様初めてアブラハムが会った神様がすごい約束をされると。
那时候呢神呢最初呼召亚伯拉罕的时候真的是给了他很大的祝福这样。
この約束に対して最初に重要なのはこの教あと故郷から出ていかなくてはならないっていう条件があるわけですね。
给了他一个很大的约定，但是这个约定呢，最初呢，就是要他离开本地本族。
アブラハムはアルメ交渉することができた。ここのここに住んでても偉大な国の父になることはできないんですかって神様に言うことはできたけども、そうしなかったですね。
也许那时候亚伯拉罕可以跟神讨价还价。我就是住在这里，我不离开，我也成可以成为多国之父啊。但是亚伯拉罕没有这样做。
その故郷から出て行って、そこから私の約束は実行されるということなんですね。
就要离开这个本地，你的故乡，然后我的祝福才会临到你。
この創世記が今度またヘブル人の11章の8節もう一度戻ってもらいたいんですけども。
我们现在从那个创世纪再回到希伯来书的11章8节。
ここさっきも読みましたけども、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けと召しを受けたときに、これに従ったって書いてるんですね。
这里呢说呢，亚伯拉罕因着信蒙召的时候就遵命出去，往所要得为地的地方去。
信仰の一番大切な条件っていうのは従うということなんですね。
信心的最初的一个重要的条件呢，就是顺。
アブラハムがどのように神様に自分が従うということを示したんでしょうか。
亚伯拉罕呢，他是怎么样把他的最大的信心来显现出来的呢？
彼がその故郷から出て行ったこと自身が信仰の表しなんですね。
其实他从这个他的故乡出去的这个举动就已经是他的最大的一个信心的显现。
彼は信仰、神様の御言葉を信じたっていうことを証明するためには、彼はその故郷から出ていくっていうことが条件だったんですね。
因为他要顺服神呢，他要信靠神呢，他的那个信靠神的那个话呢，信心呢，过信心的生活呢，最主要的就是他要从他所住的这个地方出去。
もしアブラハムが疑ってたら、彼はその故郷から出ていかなかったと。
如果那时候亚伯拉罕有一点的怀疑呢，他都不会从他所住的这个故乡，他的地方。
彼は奥さんだけではなく、しもべたちをすごい人数、何百っていうしもべがいた人数の人たちを一人一人をですね、説得させなかった、説得させなくてはならなかった。
他の、亚伯拉罕呢、不光要说服他的妻子、还要说服他那些仆人。他那时候他已经有很大的财产和很多仆人了、所以他的仆人大概有几百个、但是他都要说服他们。
その時代っていうのは、外へ行けば警察や自衛隊やそういうものがないと。
那时候呢、他们出去呢、也没有警察、也没有自卫队保护他们。
強盗が多いと。
那时候呢、有很多的强盗。
一回出たら家族や親戚は彼に、ま、と助けに行くことはないと。
他们如果出去了呢、万一有什么危险呢、他的亲戚啊、他的家族啊、都没有办法帮助他。
彼は神様から全ての計画を最初から最後まで言われないけども、そこから出なくてはならないということを信じて出かけたと。
这里经文没说他从一开始到最后是怎么样的，但是这里告诉我们，他听了神的话，他最初他相信，他就出去了。
きっとしもべたちはですね、アブラハムさん、どのぐらいの食べ物を持っていくべきでしょうかと、水をペットボトルをどのぐらいの持っていくべきでしょうかっていうような話をしたと思うんですね。
也许他那时候他的仆人会跟他说，我们要准备多久的食粮干粮呢？我们要准备多少的水呢？
この旅は旅行は旅はどのぐらいの時間かかるんですか？一週間ですか？一ヶ月ですか？六ヶ月ですか？一年ぐらいですかっていう質問をされたと思うんですね。
也许那些仆人会跟他说，我们这次出去要多长时间呢？是一周还是一个月呢？还是一年呢？或者六个月呢？一年呢？肯定有这种的对话吧。
アブラハムはこう返事したと思うんです。神様が後に示してくださると。
亚伯拉罕就会告诉他们，神到时候会指示我去要我去的地方。
ある面、神様の御言葉を信じるっていうことは、 ある面すべてのことをが理解されてから動くんではなく、神様の御言葉を知ってる限りのことを信じて、その最初のステップ、最初の一歩を歩き始めるということですね。
相信神的话呢，并不是说听了神的话完全理解了以后去照做，而是听了神的话，就是完全的去顺服、去执行、去跨出第一步。
信仰というのはですね、神様の言った言葉を信じると。
信心呢就是顺服神所说的话。
もし神様が最初からですね、最初の日はこうですよ、2日目はこうですよ、6ヶ月向こうこうですよっていうことを言ったらですね、信仰必要ないですね。
如果神告诉他今天第一天是这样做第二天是这样做6个月以后这样那个这一年是这样，所有的都这样说的话呢，这不叫信心。
ある面信仰によって彼はですね、神様が約束したことはすべて実行すると、与えてくださるということを信じたと。
他的信心呢，就是神告诉他的所有的话，他相信神会实现他告诉他应许给他的这些祝福。
このヘブル人の11章の9節っていうのは、これはすごいのは、神様はですね、アブラハムにこの約束は何年後、何十年後っていうことを言ってないんですね。
在希伯来书十一章九节，他没有神没有具体的告诉亚伯拉罕，他给他的这个应许、这个祝福，在几年以后成就，在几十年以后成就，或者几百年以后成就，这里都没有说。
ですから私はアブラハムのしもべだったら、もうアブラハム一生懸命行くべきではないというような説得をしたと思うんですね。
我如果是亚伯拉罕的仆人的话，我一定会尽我的全力去阻止亚伯拉罕做这件事情。
この十一章の九節にこういうことを書いてますね。
在十一章九节这样写的。
信仰によって、彼は約束された地に他国民のようにして住みって書いてますね。
他因着信就在所应许之地作客，好像在异地住帐篷。
これはどういうことかっていうことは、彼はこの旅に出てですね、一度も自分の家を建てなかったと。
这是怎么说？就是说，亚伯拉罕从他所居住的地方出去以后，从来没有建造过房子。
家を建てるっていうことは、そこが最終目的の場所であるっていうことなんですけども。
建造房屋呢、就是、一般就是、要住在一个地方的、最初的所要做的、事情。
彼は絶えず日々、毎日、毎週、毎月、テントで暮らしたと。
但是呢、亚伯拉罕呢、每天、每月、每年、都是靠着这个帐篷在生活。
ある面テントで住んでるということは、移動するときはある面そのテントを、畳んで、そして荷物をそのラクダに乗せてまた旅することができるわけですね。
因为住在帐篷里呢，如果要出行的话呢，只是把帐篷叠起来，把东西放在骆驼上面就可以走了。
サラは絶えず言ったと思うんですね。
相信サラ一直会跟亚伯拉罕。
もうそろそろ家を作ろうよと。私は冷蔵庫が欲しいと。
我想要冰箱。
私はフライパンをどっかぶら下げたいと。
我想要把这个锅放挂在哪里。
どっかで洗濯機を置いて水がいつでも出るような場所に住みたいと。
我想要一直都有水出来，我的洗衣机可以放的地方，我想住在那个地方。
しかしアブラハムは言うわけですね。まだまだ最終目的の場所はまだ来てないと。
相信亚伯拉罕也会告诉他，还没到呢，还没到最初神要我们离开所去的地方，还没到神最初要我们所去的地方。
そのことはすごいことだと思うんですね。
相信这是一个听起来很。
このサラっていう人物も来週私たちは学びますけども、すごい信仰を持ってたと思います。
这个、
この信仰をどういう形かっていうことをですね、ちょっとそう今度また創世記の12章に移って、この12章、あと創世記の12章の6節を見ると、神様がある面このシェカムっていう町に着く、あ、シェカムっていう地域に着くわけですね。
在創世記12章的6節里面、亚伯拉罕呢经过那个世界。
そしてこの12、そしてこの12章の7節になると神様が現れるんですね。
到了世界呢这第七节呢就说、神向亚伯兰显现。
そしてアブラハムに言うわけですね。アブラハムよと。あなたは忠実に故郷から出たね、続けて従いなさいと、私はあなたを守ってあげるからっていう約束をするわけですね。
那时候神会跟亚伯拉罕说，亚伯拉罕啊，你顺服了我的话，你离开了你的本地本族，你求你应该继续顺服，一直到我要领你去的地方去。
そしてこの箇所の7節に書いてるんですね。そこに祭壇をあと築いたって書いてるんですね。
在这里呢第七节呢说亚伯拉罕呢为神造了筑了一座坛。
ある面祭壇というのは何かというのは捧げ物をしたって、神様の約束を聞きました、私は続けてあなたに従いますよっていう約束されたわけですね。
这个坛是什么呢？就是把我们要献给神的东西献在那上面。我们要顺我们因为顺服神，我们还要一直信靠神，按神的这种约定去生活的这个所要使用的那个坛。
そしてアブラハムはもうちょっとここにすぐあすあ過ごすことができるのかというと、神様はまた移動しなさいっていうことで、十二章の八節にベテルっていうところまで行くわけですね。
亚伯拉罕也许以为那个就到了就是神要他住的地方。所以他做了，但是呢，第八节呢说呢，从那里他又到了伯特利。
そしてここで彼は主のためにそこにまた祭壇を築いて主の皆によって祈ったって書いてるわけですね。
但是在这里呢，告诉我们呢，他在那里呢又支搭了帐篷，但是也在那里呢筑了一座坛，求告耶和华的名。
ここが初めてですね、アブラハムがですね、神様に祭壇を作って神様に祈ったっていうことが出てくるわけですね。
在这里呢第一次告诉我们呢亚伯拉罕筑了一座坛求告耶和华的名，第一次向神祷告。
ある面そこで捧げ物をしただけなら神様と礼拝をしたって
。在这里呢他就把他要献给神的东西献了以后还向神祷告祈求。
私たちの教会で祈り会を一つ9時半からしてますけれども、それをベテルっていう名前をつけてるわけですけども、
我们在我们教会呢现在9点半有一个祷告会、我们这个祷告会的名字呢也就叫伯特利。
それはなぜかというと、ここは祈りの場所であると。
为什么呢？因为这个名字、这个地方是祷告的地方、祷告的祭坛。
アブラハムもある面祈りの人物、信仰者になっていくわけですね。
亚伯拉罕呢，他是祷告的那个信心的我们要需要学习的榜样。
その当時は
信心祷告。
その当時は今のように iPhone や PC やパソコンやファックスや Google マップなんかそんなものは存在してないわけですね。
在那个时候呢，也没有手机，没有网络，没有电脑，没有任何的通信工具。
ある面神様がアブラハム次の場所に着いたら私がそこで待ってるよっていうことを一回も言ってないと。
神也没有跟亚伯拉罕说你到了哪里哪里我在那里等着你，也没有这样说过。
神様はアブラハムに現れた時には、神様が必要であると思った時に現れたと。
神每次向亚伯拉罕显现的都是神觉得需要显现的时候才显现出来的。
信仰というのはですね、神様の約束を信じて守と、そのある面移動して、そして必要であれば神様がまた誰かを通して励ましか、あなたの神様の御言葉がまた新しい御言葉の約束が神様がその時に必要な時に与えてくださるということを信じるということですよ。
信心呢就是在我们所要做的事情上神给我们的话语
今日のこのアブラハムという人物の信仰のアブラハム、信仰の父ってどうして言われてるかちょっとまとめたいと思いますね。
今天我们学习的这个亚伯拉罕呢，被称为信心之父，他的信心是怎么样来的呢？我们现在来做个总结。
信仰というのはある面現れるわけですね。その行動に出ていくっていうことですね。
信心是怎么样来的呢？信心其实在某个方面就是我们信心，我们先相信了就要有一个行动。
信仰というのは祈って聖書の御言葉から約束を受けた時点で、それに対してこれが神様の言葉であるっていうことを確信を持って、それに対して行動に出るっていうことですね。
信心就是我们相信了神的话以后，我们祷告，我们确定这是神给我们的话语，要我们做的，我们就付出行动。
アブラハムは神様から御言葉を受けた時点で、その故郷を出て行ったと。
亚伯拉罕呢，他领受了神的那个话语呢，他相信，他就从他的故乡离开了那个故乡。
なぜ故郷から出て行ったかっていうことは、彼は御言葉を信じて、その約束が与えられるということを信じたんですね。
为什么他会离开那个地方呢？因为他相信神给他的应许，他相信他能得到这个应许，他相信神，应该说他更相信神，所以他就顺服了这个应许，顺服了神，相信这个应许就离开了这个故乡。
ある面、アブラハムは自分自身も神様を信じたということを示しただけではなく、神様に私はあなたの御言葉を信じます。だから出て行きますっていうことを言ったわけですね。
所以他相信了就出去了，就相信神的话语，愿意为这个神的这个话语，他付出行动，去完全显现出来，所以他离开了他的故乡。
皆さんどうですか？神様にある面、御言葉を通して、私にどういう方向に行くべきかっていうことを祈り始めてると、祈り始めてる人たちもいると思うんですね。
大家会怎么样呢？如果接受了神的话语，相信也有人就为这个领受的话语来祷告，应该也有这样的人。
神様が、あなたの給料から、このぐらい神様の働きにしなあと与えなさいってある目、語ってるかもしれない。
也许得到了这么多的收入，神要你拿出这些收入来为神国工作，为神国来奉献，神也许都这样跟你说了。
しかし私たちは、いやいや、お金のこと神様、それ以外のことを教えてくださいって言うわけですね。
也许你会说啊，神啊，不要说这个钱方面，说另外的一些事情吧。
ある神様は聖書の御言葉を通して、この方に福音を伝えなさいって神様は私たちに伝えるわけですね。
神也许会跟我们说，你跟这位人，这个人去说神的话语吧，神会给我们这种命令。
あの人だけはちょっと私はその人に話せませんよって私たちは言うときありますね。
也许我们也有这种时候会跟神说，哎呀，神啊，这个人我是没办法去说的，你不要叫我跟这个人说。
我々はある面、神様から聞きたいことを聞いて、聞きたくないものを受け入れないっていう悪い不信仰の、傾向がありますね。
我们人呢都有这种不相信坏的那种信仰，就是我们想要听的话语，我们就接受；我们不想要听的话语，我们就不愿意接受，就有这种的坏的这种信仰的生活。
神様はアブラハムに故郷から出て行きなさいと。
神呢就命令亚伯拉罕从他的故乡出去。
あとすごく大変なリスクはたくさんありましたけども、アブラハムはその通りに故郷から出て行ったと。
那时候呢，其实离开故乡有很危险的那些情况会经常会发生，因为那时候自然不好，但是呢，亚伯拉罕顺服了神的这个命令，这个应许，他就愿意从他的故乡离开他的故乡。
この信仰というのはですね、信じ続けるっていうことがすごく重要ですね。
信心呢，其实就是一个继续持续的那个过程，这是很重要的。
この英語では persevere あるめ一回決めたことは最後までそれを信じ続けるっていうことはすごく重要ですね。
就是相信了以后去行动，但是一直相信不要半途而废，其实这是很重要的，一直一直相信，持续的相信下去。
このアブラハムの生涯を読むとですね、すごく不思議なことがあります。彼は一度も大変な時もたくさんありましたけれども、自分の故郷に戻ったっていうことは一度もどこでも書いてない。
这个我们学习亚伯拉罕的那个这个事迹呢，看到了。其实，在亚伯拉罕的这一生当中呢，这事情当中呢，他这一生当中有很多的时候，他是很困难的时候，但是在这么困难的情况下，他都没有过要回去他的故乡的这种想法，没有一次有这种想法出来。
大変なことはたくさんありました。
其实他唯一困難的时候有很難的处境的时候有很多很多的地方写的。
きっと心の中で自分の故郷にいたらこんな苦労することはないだろうと思ったことは何百回あったと思うんですね。
相信在他那个时候他肯定有很困難的时候，如果觉得如果那时候不出来就没有这种困難了，就不会遭遇这些问题的。
毎日神様がですね、天使を送ってですね、アブラハム大丈夫だよ、次の日大丈夫だよって、そういうことはなかったわけ。聖書もなかったんですね。そういう状況の中で、そういう状況の中で神様で聞いたことを信じて、それを信じ続けたと。
也没有出现像天使每天跟他说亚伯拉罕不要紧。这些会过去的，明天又会怎么样怎么样？那时候根本没有这个，他只是单单的顺服神的话语，凭着信心过每天的生活，相信这些困难都会过去。
彼が弱ってですね、信仰弱ってとき、録音機を持ってですね、神様の言葉をもう一度聞いたっていうようなことはできなかった。何か文章があるかっていうと、そういうものはなかったのに、彼は信じ続けた。
他信的时候，他软弱的时候，他没有像现在这样啊，拿着神的话再重新放一遍，拿那个录下来的再重新放一遍，或者说神给他的约定，他写下来再重新翻看一遍，没有，那个时候什么都没有，只是神的话告诉了他，所以他就是凭着这个信心，一直持续的这样生活，一直凭着信心来过。
私たちはアブラハムがもっともっと楽な状況である。なぜかっていうと、神の言葉が聖書というものを通してあると。
其实我们比亚伯拉罕那个时代，我们真的是好了不知道有多少倍，因为我们现在有圣经，这个圣经就是神的话。
神様が言ったことをまた知りたい、確認したいっていう時には必ず私たちは聖書の御言葉を開けばあるわけですね。
我们想要再确认神的话语，我们想要再看神的话语，我们想要从神的话语得到什么，我们都可以再一次翻开圣经来学习。
アブラハムは神の言葉を聞いたことを信じて行動に出たと。
亚伯拉罕呢，那时候呢，因为他没有信心，所以他只是相信神的话语，他信了神的话语后，他付出了行动。
そして信じ続けたと。
他也一直持续的在相信。
私たちあなた方みんなは聖書の御言葉を読んでそれを信じ続けることをする習慣がなくてはならないですね。
我们呢要相信神的话语，要一直持续的自己相信，不要有任何的怀疑。
ある面この3つ目は信仰っていうのは信じて神の言葉を信じ続けるっていうことですね。
信心呢，其实我们要相信神的话语，要一直持续的去相信。
ある面神様がアブラハムが神様の言葉を聞いて、それは神様の言葉であるということを信じて行動に出たわけですね。
亚伯拉罕的信神的话语，他信了神的话语，他没有任何的怀疑，他持续的去相信，去行动。
彼の信仰がある面最初はゼロからスタートして。その故郷を出た時から信仰の旅が始まったわけですね。
亚伯拉罕的信心呢，从他开始领受了神的话语，这是从一个零的起点，一直就这样出去的。他信了以后，他就付出了行动，他就离开了他的
最初に故郷に出るってことはとても大変なことだったんですけども、それを信仰、信じてそのステップを取ったわけですね。
其实最初離开自己的故乡去出去的时候应该是要有很大的信心的，但是他就凭着信心相信神的话语迈出了这一步，而且持续相信下去。
ある面アブラハムは自分の今までの経験やある面すごく素晴らしい友人の助言よりか神様の言葉を信じるっていうことを決めた。
亚伯拉罕呢他没有相信那些朋友的劝告，或者说朋友的那些好心的话语，他只是完全相信了神，相信了神告诉他的话语，他就行动了。
アブラハムは神様の言葉は神様が来たっていうことを信じて行動に出た。
亚伯拉罕他相信神，相信神是真实存在的，相信神告诉他的话语，所以他付出了行动。
私たちも聖書の御言葉を読んで、その聖書に何か力あるんではなく、聖書の力は何かっていうと神の言葉だから力があるわけですね。
我们看了圣经，看了圣经上的话语，并不是说圣经上的圣经这个话语有多少力量，而是这个圣经上的话语是神的话语，所以这圣经有力量，这个话语是有力量，带有力量的。
私たちが聖書の御言葉を読むときに、その言葉はアブラハムが聞いた言葉と同じように神様がアブラハムに語ったように、その聖書を通して私たちは神の言葉を聞くことができるんですね。
我们这个看的圣经的话也是神告诉我们的话语，就像当初亚伯拉罕接受了神的话语一样，这个也是神的话语，我们要听了这个话语，我们也要从这话语当中去相信去行动。
ここのアブラハムってすごいのは、先ほど75歳っていうことを、神様が最初聞いたことを75歳で聞いたっていうことを言いましたね。
这个圣经告诉我们，亚伯拉罕最初听到神的话语，神呼召他的时候是他75岁。
そして神様はアブラハムとサラを通して二人から子供が生まれるということを約束するんですね。
神给他们的约定是要从亚伯拉罕和撒拉身上，他们从他们两个人之间生下来的后代才算是他的后代。
神様の約束からその最初に生まれたイサクが何年後か皆さん知っていますか？
神给他们的祝福、他们两个人接受神的这个祝福以后、他们的长子、イサ生下来的时候是多少年之后呢？大家知道吗？
彼が100歳の時ですよ。サラが90歳の時、イサクが生まれたと。
那时候呢、亚伯拉罕他已经到100岁了、サラ呢已经到90岁了、所以他的儿子
神様から約束を受けてから25年後ですよ。
这时候呢，亚伯拉罕接受神的祝福呢，他已经相信了神的那个话，已经过了25年了。
ノアは約束を雨が降る洪水が来るからって言われた後100年後にそれが起こった。
挪亚呢，也是他听神的话，说要来大洪水，要来大洪水叫他做那个方舟。他那时候大洪水什么时候来的呢？也是100年以后才来的。
エノクは300年間ずっと忠実に生活をした。
以诺呢，他300年间一直很忠实的生活着。
私たちは今この時代っていうのは。電話すると iPhone に何か注文するとその日2日後3日後に必ず着くっていう今すぐっていう時代に生きてるわけですね。
我们现在呢生活在这个电信时代，如果我们在用手机去买什么东西，我们买的东西马上就是明天后天就会寄到我们家里。我们现在就是这种很快捷的那种生活，马上就有结果的这种生活。
神様が約束されたことは必ず必ず成就される、実行される。
但神的约定呢
ヘブル人の11章の6節をこのある面この11章の勉強の学びのテーマですけれども、信仰がなければ神に喜ばれることはありませんっていう始まりですね。
在希伯来书11章6節说人非有信就不能得神的喜悦。
そして神様はその11章の6節あと11章の6節の後半で、報いを与えてくださると、必ず英語では reward you、 必ず報いてくださるっていう約束をされてるわけですね。しかしその前に何でも報いてくださるんではなく、私たちは信仰によって行動した結果結果として報いてくださるということが重要なんですね。
但是在这前面说呢，因为到神面前来的人必须信有神，信了神，所以他才会上，是那寻求他的人，这是一个条件。
二箇所聖書、ヤコブ書の一章の十二節。
现在有两节圣经章节我们要看，雅各书一章十二节。
ここの中で一章の十二節に、あと試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるのですって書いてるんですね。
在这十二章一节当中，在这一章十二节当中，他是说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。
我々が信仰を持ってても、神様を信じても、試練や苦しみにみんな合うんですね。
我们就是信神，我们有信心，但是我们在这生活当中都有这种试探和试炼，每个人都有的。
クリスチャンでそういうような試練に耐えない、合わない人は誰一人もいないと。
并不是说基督徒就不受这些试炼了，没有这种事情。
試練に来ることが最初であって、それに耐え抜くっていうことが重要であるって言ってるわけですね。
这是经过有这个试炼，经过这个试炼能战胜这个试炼才是重要的。
耐え抜いてよし、そういう時点でよしと認める、神様がよく耐え抜いたなって言った人たちに神様は命の冠が与えられるよって言ってるわけですね。
就是在这种试炼当中，他能忍受，能经过这个试验以后，才能得生命的冠冕，这是神的应许。
今度聖書のちょうど真ん中の詩篇の一篇。
在大家看翻看那个圣经的中间的那个诗篇一篇。
詩篇の一篇の二節から三節にこう書いてます。これは素晴らしい約束なんですが、こう書いてます。まことにその人は主の教えを喜びとし、主の喜び、聖書の御言葉ですね、喜びとし、昼も夜もそれを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来るとその実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるって書いてますね。
这里呢，就是说唯喜爱耶和华的律法，但这个耶和华的律法就是神的话。他唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。
神の言葉を信じて。
相信神的话。
信仰を持って信じ続けると。
要凭着信心，要一直持续。
どんな状況があっても、
不管遇到什么样的情况、
どういう試練があっても、
不管遇到什么样的试炼、
どんな困難があっても、
不管遇到什么样的困难、
神の約束は崩れない。
神的约定是一定不会不会被就这样的因着这个试炼而不实现的、都是要成就的。
そしてこのアブラハムは信じ続けたって書いてあるんですね。神の言葉を信じ続けるっていうのは重要ですね。
持续不断的相信神的话，这是最重要的。
それではお祈りしましょう。
现在我们祷告。
神様、今日あなたがアブラハムを通して信仰というのは本当にあなたの言葉を神様の言葉であるということを信じる必要があるということをまた教えてくれました。
主啊、感謝你今天让我们通过亚伯拉罕这个人物让我们知道您的话语，让我们也知道要凭着信心去持续不断的相信。
アブラハムのように私たちが信じ続けることができるその信仰を与えてください。
主啊、求你赐给我们信心，让我们能像亚伯拉罕一样持续不断的去相信您的话语。
そして私たちは時々考えすぎて、そして私たちは祈りをだけをして行動に出ないことはよくありますけれども、その怠慢さを許してください。
主啊、也求你饶恕我们，说我们相信你，我们也去为这个祷告，但是我们不付出行动的这个罪。
今日聖霊様がいくつかの真理を通して語っていることを信じています。その人たちに神様、本当に行動に表すことができるように、生活をまたし始めることができるように勇気を与えてください。
主啊、求你赐给那些听了你的话语、愿意相信你的话语、也愿意持续不断的去相信、去付出行动的这些人勇气。
このお祈りをあなたが聞いてくださったことを感謝します。
我们感谢你聆听了我们的祷告。
これを主イエスキリストの名を通してお願いします。
以上祷告奉主耶稣基督的名求。
アーメン、
アーメン。
はい、遠藤兄弟ありがとうございました。通訳の村井姉妹もありがとうございます。
我们谢谢正道者和翻译的。
すごく力強い言葉って、本当に神様に、神様の言葉を信じ続けること、本当に、私たち日々、自分の信仰と、行動を通して表していきたいなというふうに感じました。
我们今天我们感谢神赐给我们这么有力量的话语，我们愿这种神的这个话语在我们每天的日常生活当中，我们能持续不断的去相信、去付诸行动。
では、リナ姉妹に、賛美歌をピアノで弾いていただきます。
我们现在请丽娜姐妹为我们弹奏曲子赞美歌。
細田聖歌の41番「甘つみつかいよ」です。
和尚那生歌的41首。
では皆さん、リナ姉妹以外はミュートにしていただいて、心の中もしくはそれぞれ自由に歌いましょう。よろしくお願いします。
请大家就电话就这样听的时候就这样用静音在心里或者说自己发出声音都可以在赞美声一块来赞美声。谢谢丽娜姐妹为我们伴奏。
では本来でありましたら、献金のお時間でありますが、
我们这个是
はい、献金の時間ですが、ぜひ、後ほど献金の方法をご案内したいと思います。
本来呢，这个时候我们如果在教会呢，应该是奉献的时间。待会呢，我们就把这个奉献的事情呢，我们再跟大家做个解释说明。
では、祝祷を遠藤兄弟にお願いし、その後リナ姉妹に雨土小ぞりってを 賛美のピアノを弾いていただきたいと思います。では安藤兄弟お願いします。
我们现在呢，请远藤先生为我们做个感谢的祷告，之后由丽娜姐妹再为我们伴奏，赞美诗。现在请远藤先生做祷告。
主があなたを祝福し、あなたを守れますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神様、あなたがこの約束をされたように、私たちに一人一人を守ってください。そしてあなたの祝福が私たちに与えられますように。こういう状況の中でも私たちはあなたの子供であると、あなたは子供を約束されたように祝福してくださることを信じています。来週私たちがここに集まる時まで、あなたが私たちの健康、精神的な面、霊的な面、すべて守ってください。そして守ってくださるだけではなく、多くの祝福を与えてください。これを主イエスキリストの御名に通してお願いいたします。アーメン。
アーメン。
兄弟、リナ姉妹ありがとうございました。
もう感謝遠藤先生和リナ姐妹。
はい、では、皆さんお手元に資料がありましたら3ページを、開いてください。
大家如果手边有周报的话，请翻开第三页。
教会からのお知らせです。まず、はい。
我们现在报告教会的事项。
まず来月10月から集合して中野の教会に集合して礼拝を、したいと、執事幹事会で話をしました。
我们教会呢从10月份开始呢准备又回到我们的教会的礼拜堂，就是在中野的那个教会去敬拜，这是我们在执监事会上的一个决定。
はい、どうか、皆さんお祈りを一人一人してください。10月から、また神様に守られて、中野でまた集まって礼拝ができますようにと。